どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
小本です。
はい、1週間ぶりでございますけど、はい、今日はね、まあ、これ水曜日に撮ってますけど、うん、天気めちゃくちゃ良かったですね。
なんかピーカンでしたね。
本当にね、久しぶりにこんなに気持ちがいいぐらい夏のような
夏ですよ
天気でしたけどね、うん、まあ我々も、まあ、今日はちょっと夕方に撮ってるんで、ギリギリ今5時半直前から撮ってるんですけど、
1分前ぐらい。
これが5時半過ぎてから撮り出すと6時にチャイムが鳴るんで、なんか何に合わせて撮ってるのかもよく分かんなくなりますけど、
阿佐ヶ谷に合わせて撮って
そうですね、阿佐ヶ谷というかこの近所の街の様子に合わせて撮ってます。
いいじゃないですか。
とはいえその予期せぬハプニングが多々ありますけどね。
まあね。
だセミはもうだいぶいなくなってると、まあ時間的にもそうですけど、
まあまあまあ、
ただちょっとカラスが今日は鳴いてますからね。
死体が出たんかな、どっかで。
こんなそのなんていうんですかね、季節感とか情緒というか、
いらんよ、
もろに吸収するラジオないですから、
ね、あり余るほどのその情景な。
そうですね、まあ個人的には
なんだろう、なんか変なこと言ったない。
いや別にいいですよ、
大丈夫、
その大丈夫ですよ、その全然気にすることじゃないんですよ、うん、気にするなよ、もう何もなんか
何も。
いや毎回その変なこと言ったなみたいなのはもう気にするな、お前なんて変なこと言うとしか思ってないんだよ。そのルカワ的に言ったらそのお前のミスは織り込み済みだみたいなことですからね、みんな。
ああ、ルカワじゃ、じゃあ差し詰め。
いやなんかちょっと噛みながら言うな、なんか。
え、ルカワか、
ルカワじゃじゃんみたいな感じだっていうのも織り込み好き、もう織り込み好きって言ったし。
ああもう、
ルカワでもない、
ルカワでもなかった
いやまあやってるんですけど、個人的にはですね、
はい、
先日10時間トークライブがうちに終わりまして、
ね、
たくさん多分これを聞いてるねソルジャーの皆さん来てくれましたからありがとうございました。
ありがとうございました、本当にお疲れ様でしたね。
大変でしたね、本番というよりやっぱ勝手に僕がやってることなんで、うん、まあロフトプラスワンさん、我々のこのブチラジの公開収録もやってくれてるね、
あの場所好きなんだよな俺。
だからロフトプラスワンさんにかなりいろいろご協力いただいたり、
うん、
ちょっとご無理を言って、
うん、
10時間10時間なんか取れないですからね
普通はね。
たまたまその日だけ空いてるということで、
うん、
じゃあやりますって言ったんですけど、
うん、
じゃあこの時間からこの時間でとか簡単に思ってたらやっぱ合間合間に、まあ、1部2部3部に分かれてたんで、うん、1回1回そのなんていうんですか、清算しなきゃいけなくて、
うん、
お客さんをこう全員1回清算して出ていただいて、うん、次の回転の準備してとか考えるとそこも時間空けなきゃいけないっていうことになるんで、
なるほどなるほど、
だから単に10時間というより13時間ぐらい取らなきゃいけないっていう話になったら、
ロフトさん的にはね、
そうそう、で終わりも遅くしすぎると帰れない人とか出てきちゃうし、うんうんうん、っていうので、
うん、
だから早めにもう前倒して午前中から始めさせてもらったんで、
そうか、前に伸ばすしかないのか、
そうそう、だからロフトで働いてる方からしたらマジで嫌だったと思うんですよ、
うん、
なんでこんな出勤時間早くなっちゃうわけですから、
うん、いや申し訳ない、言うてもね、そのなんか飲み屋的なお店要素もあるからやっぱ遅い時間のね店員さんもその体のシフトでしょ、
そうそうそうでしょ、だから次の日まで前の日も遅くまでやってて、
うん、
すいませんちょっと声も出づらくて、
オールナイトイベントだってたくさんありますしね、あそこは、
そうそう、だからそれ終わりで次の日朝からみたいな人もいるでしょうし、で僕もだからね、当日行くじゃないですか、
うん、
で当然ちょっと早めに行ったら、
うん、
新宿ですから、
うん、
まだ日曜日でしたから、うん、やっぱ飲んで帰ってる人がまだいるぐらいですよ、10時とかでも
10
時前でも
そうか、そうか、
まだ前の日のやついるんですよ、だからその
まだ夜の人がいる、
土曜日の人いるんですよ日曜日の朝でも、
うん、
あこんな感じかと思いながら
でしょうね、
まずもう午前中にロフトプラスワンに行くことも違和感あるし、
うん、
そういうとこもね、いろいろご迷惑もおかけしましたし、
うん、
あとやっぱブッキング、今回ゲストを10組呼んだんで、
いや豪華でしたよあれ、
それがでもやっぱなかなか大変で、
うん、
やっぱ僕のね好きな人たちを呼びたいからいろんな芸人さんに無理言ってね、
うん、
調整してもらったりしつつ、やっぱ日曜日だから営業入ってる芸人さんもいるし、
うん、
まあ仕事当然みんなありますから、
ライブや
ら
仕事やら、ね、
そこがこううまく時間を当てはめていかなきゃいけないから、そこずっとこう、うん、頭を悩ませてて、
うん、
でまあね、いろんな芸人さん本当にね、僕だと同世代とか、まあ、先輩とかね後輩とか本当に面白い、うん、僕の好きな人たちみんな出てもらったんですけど、
うん、
さらば青春の光さんにも出てもらったんですけど、
うん、
でなんとかここで出てほしいっていう時間があったんですけど、
うん、
そのいや前ちょっと仕事入ってるわみたいな、
うん、
なんで何の仕事入ってんだよと思ったら日曜サンデーだったから、その
日曜サンデ
ー爆笑さんのラジオ終わりで僕のところに駆けつけてきてもらって、その飛び出してね申し訳なかったんですけど、でニューヨーク、吉本のニューヨークとかで
撮
ったら、
はいはいはい、
やっぱ吉本の方忙しいから幕張やって無限大やっての合間の時間だけパッと出てもらったりとか、みんなにご協力いただいてね、
そこで日曜ですからね、
やっぱギリギリまでゲストも決まんなかったし、直前までどうなるか分かんなかったん で、うん、でお客さんもそのゲストを目当てに買ってくれる人もたくさんいますから、
いますしね、
それを急にずらしたりね、うん、出れませんってことにはいかないんで、そこの疲れがやっぱたくさんあって、
気づかれ
で、まあせっかくだからっていうことでロフトプラスワンの方もね、うん、あの芸人さん以外もどうですかみたいな話になって、うん、だったらその牧場の角丸先生
ね、
出てもらったらいいじゃないですかって言って、いやさすがに恐れ多いなと思いつつも、うん、一応ダメ元でオファーしてみたら、まあ、角丸先生お笑い大好きなんで、
うん、
いやでも俺なんかがその言っていいのみたいな、あの結構ああいうちゃんとした方ですから、うん、芸人さんがたくさんいる中に俺なんて関係ないじゃんみたいな、うんうん、面白くないよみたいなことを言って、うん、いやでも全員出てくださいっていうことで言ったら快諾してくださって、うん、結局角丸先生も出てくださってね、
俺はもうそれだけを見に行きましたからね。
お前が来たんだよ本当にマジで、まああの会場にいた人その表には出てないからほぼ知らないと思いますけど、
まあ出てないです出てないです、
来てもうめっちゃ嫌、まあ来てというかもっと言うとね、うん、楽屋上にあって、うん、で芸人結構みんなワーワー来てて、
うん、
出てくれる人とかね、
うん、
まあ、お前だけで出たいのにいたやつはね、
そうですね、
でいて、
ね、
で僕ら同世代の芸人だから当然もうもろなんですか角丸先生の作品を見てたというか、うん、牧場とかを一番見てた世代ですから、
そうそう、
みんなえーってなるし、あの角丸先生ねライブ見に来てくれた人とか、うん、まあ今後僕も多分ツイッターとか載せたり今後も載せるかもしれませんけど、うん、本当に若々しいファンキーな方じゃないですか。
いや若いよ、あれ47には見えんもん。
47歳なんですけど、だから年齢的にも、うん、だって僕ら子供の時に読んでたじゃないですか、モンモンモンとかね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あんなに若いっていうパッとこう結びつかないから、
うん、
これ角丸先生ですって言ったらえーってみんな
一瞬わかんないよ、あれ本当に。
だからモンモンモンも21歳とかで連載してるジャンプの連載をね、
もう若くしてバカ売れしたわけです
からね。そうですよね、でその角丸先生みんなわーってなって、
うん、
でそしたらそのモグライダーさん出てもらってたんで、
うん、
ともしげさんが、
うん、
もうその前からずっとそわともしげさん巻き棒とか好きで、
うん、
あのわーってそわそわしてて、あの子供の時ともしげさん巻き棒ってみんなに言われたらしくて、あだなというかその見て巻き棒に似てるって言われてらしくて、
まあね、うん、わかるよ。
でもそれで俺言われてるからさーってずっとそわそわして、
うん、
ちょっとその来て、あのすみませんサインもらっていいですかみたいな、
うん、
あのともしげさんの自分でともしげさん主催ライブみたいなやってて、芸人何組かでともしげさんすごい頑張ってやってるライブの東部33舞台っていう、うん、東部33舞台っていうライブのそのライブの T シャツにサインもらってて、その自分の自主ライブはいいのかっていう、
普段だってそれ衣装ですからね、
舞台衣装、ともしげさんがネタできてるあの33って書いた衣装の背中にサインくださいみたいな、
角丸
先生言って、
そうそう、
いや大丈夫かの時、角丸先生も全然いいですよみたいな優しい方でね、うん、書いて、あの僕子供の時巻き場を似てるって言われてたんですって満を持して言ったら、
ね、
角丸先生がそのあ当時ブサイクなことも全員言われてたよってそのやっぱ代名詞的な、ね、感じだったから、
うん、角丸先生はよく言われてるんでしょうね。そ
うそうそう、あそうですかって、うん、でも巻き場を、ね、
書いてもらって
、でいいなみたいななって、うん、ちょっと僕がこうトイレに行って戻ってきたら、お前がもう俺もいいっすかみたいな感じで言って、
いやいや俺が先で
先か、
うん、
びっくりして、そのお前に限ってもiPhone の裏に書いてますからね、
書いて
もらって、なかなかないよ iPhone の裏に
書いてなくてね、
まあ色紙とか持ってきてなかった、
色紙その後買いに浜村さんと行ったけど、
浜口、まあ、浜村、元浜口浜村の浜村ボンペイさん
と、なんか何枚も何枚も書いてもらうのあれかなと思って iPhone で我慢したけど、
いや我慢っていうかそんなもうお前は特に関係ないんだから、他の人はまだライブ出てくれるかいいけど、マジでサインもらって角丸先生のトークのとこだけ見て帰りましたからね。
見て酒飲んで、
酒飲んで、
酒飲みながら見て帰りました。
最悪だよ本当に。まあ角丸さん本当に優しいからみんなね。
優しいんよ。
でずっと終わったとも残っててくださって、芸人みんなでわーわー喋って。らしいっすね。
うん。
でいろいろまあ楽しく芸人のね出てくれたみんなも楽しんでくれたから僕としてはありがたいんですけど、うん、システム的にはね僕はまあ10時間出ずっぱりで、うん、ゲスト1時間ずつ交代でやってたんですけど。
うん、
まあ、ある時間からもう楽屋っててもすぐ近いんですよね舞台と、
うんうん、
うわーっていうなんかうるさくなってきてカッカッカーみたいな聞こえてきて、
うん、
あこれもうさらばの森田来たなと思って、
うん、
うるせんであいつが本当に、でこっちのトーク見ないでゴシップばっかり喋ってんねん、あの人ゴシップめっちゃ好きだから、
楽屋大盛り上がり、
楽屋大盛り上がりになって、
角丸先生興味津々
だ、そうなんだよ僕休憩中急いでちょっと叱ってやろうと思って、うん、いや森田さんうるさいんすよゴシップなんかね、角丸先生もっと聞かせてみたいな、そんなんか誰よりも食いついて
もうダメなんだ、
でやっぱみんなでも仲良くこうねしてくれて、たくさん楽しい感じになったんでよかったんですけど、お客さんもたくさん来てくれたんで
よかった、ほんまよかった、
本当によかったんですけど、だって始まる前というかね、
うん、
前日とか不安で、 それ本当に、まあ、毎回僕らイベントやるときは思いますけど、うん、本当に来んのかな誰かっていう、うん
ね、
全然いないんで、そのツイッターとか見ても行きますみたいなやつ相変わらず、
うん、
で不安になって、うん、チケットは売れてるんですよ、
うん、
だからあの明日来ますよねみたいな送ってもみんなガン無視、何の反応もないんだよ。いやなんでやと思ってさすがにこれ不安になってきて、いろいろそのエゴサーチして、
うん、
あのそしたらその結構その井口さんの明日トークショー行きますみたいなつぶやきめっちゃあって、あいるじゃんこんなに、
あそう、
リプライこそしてくれてないけど行くの表明してくれる人結構いるんだと思って、うん、その見たら全然知らない人たちで、うん、あ新たなファンというか知らないファンの知らないソルジャーたくさんいるんだ、うん、井口さんのトークショー明日楽しみみたいなめちゃくちゃあって、
うん、
パッてよく見て気づいたらあのロッテの井口選手の引退トークショーが同じ日にあって、
おおそうなんだ
そっちのつぶやきだってほとんどすごくない、同じ日にトークショー、確かにトークショーって言うけど気になるなと思ってたけど、
あ
同じ日にやってたんだよ、
あそうなんだ、
引退のトークショーを
まあ行くわな、そっちも
そっちはね大量のファンがいますからね、そんなの、まあ、結果こっちもたくさん来てくれたんでね、
ねえよかった、
でまあ終わって、
うん、
まあ、10時間結局行けて、
うん、
意外と、
うん、
誰も心配もしてくれず、
心配するわけないが、
そうそうそうそう、
バキバキで喋るって、
いやガンガン確かに喋った、まあ最後のラスト1時間ぐらいちょっと喉重くなったぐらいだけど、やっぱでもさすがに
ちょっとかい、
いややっぱその心配されなさすぎてこっちも辛くなってきて、
うん、
やっぱみんなもうちょいダメージ受けてるだろうと思ってきたけど、やっぱアドレナリンが出てていけるんですよ結構ね、でなんか言ったらもう誰も心配もしてくれないし、楽屋はゴシップで大盛り上がりで、
うん、
ちょっとだから僕もなんかいやー疲れたみたいなやってみても、なんだよみたいな、みんなから結構
だって嘘なの分かるもん、
いや嘘もあるし、うん、もし疲れたとしてもお前が勝手にやってることだからなみたいなことを言われて、
まあまあそれ言われたら、
そうだそれ、そうそう、それを言われてお前が勝手にやってるの知らねえよみたいな、めっちゃきつくなってたんだ、あたりが、
そりゃそうか、
知らねえんだよお前のそういうなんか異常なおしゃべりにこっちは付き合ってるだけなんだよって言われて、まあ確かにそうかと思いながらも、
森田さんもよかったわ、リハビリやからね
そうそうそう、こっちがみんな付き合ってやってるだけなんやみたいな感じな、うん、でもまあ楽しく10時間ねやりきって、
うん、
でまあ終わった直後もまあ元気で、あいけるもんだなと思って、
うん、
で帰って寝て、
うん、
起きたらまあしんどい、
あやっぱり
めちゃくちゃやっぱそうそうそう、全然大丈夫だと思ったけど、
まあ声 は、その日はな声は
、うん、まあ別に大丈夫だったけど、
うん、
体力的にもうぐったり本当に起き上がれないぐらい、
あそう
でうわーと思いながらでね、その次の日もお仕事があったんで、
うん、
お前はなかったけど、お前2連休じゃねえか、本当にそうなると
2連休でしたね、そうかそうか、だからか、
そうそう、それで
なんかすげえ体休まったの2連休
じゃん、サインもらって酒飲んで次の日はゆっくり休んでんでしょ、
うん、
だからそれで行ってまた腹立つのが、
うん、
その若手もいてそこにタイタンの後輩たちも、
うん、
でちょめちょめの大島くんとかトークライブを見に来てくれたから、ちょめちょめクラブのね、
うん、
とちょめちょめクラブとシティホテル3号室がいて、
うん、
でみんな10時間トークライブをやったっていうのは知ってくれてたから、
うん、
まあそのあお疲れ様でしたすごいですね、うん、みたいな、うん、やりきりましたねみたいな感じで、
うん、
いやいや大丈夫って言って、やっぱ朝起きたらちょっとしんどいわって、でも全然声はまあ出てるじゃないですかって言って、
うん、
まあ、声出るけどやっぱお尻が痛いわみたいな、やっぱずっと座ってたからかいや痛くない、やっぱしかもちょっとこうやったりしてから こうやるとここの筋なんか、
ね、
足を組んだら、
うんうん、
このお尻の筋が痛いことを気づいて、
うんうん、
そしたらみんな、あ確かに10時間座りっぱなしでね喋ってるとやっぱそうなるんすねっていうのが心配してくれた後、
うん、
そのシティホテル3号室の押田に、
うん、
押したらその後来たから、
うん、
その話散々してんだよ、そのした後に、
うん、
いやちょっとやっぱこのお尻のこの辺りが痛いわって言ったら、押したが、
うん、
あ俺も最近その辺痛いっす、いや共感してくんだよと思って、その違うんだよ反応がなんでよそれと思ってその話のわけないじゃん、お前やってねえじゃん何にもっていう、うん、その年齢から来る痛みをアピールしてんじゃねえんだよこっちはと思ってなんかいちいち腹立つだろあいつ、
あいつな持っとるんだよなそういう
の、そういうのね、
うん、イラッとすんだよな、
でもまあまあ無事に終わって、ちょっとだからここに来て、それが昨日一昨日ぐらいでちょっとなんか喉がまあそっから立て続いたんで、ちょっと
まあまあね、
まだね情報解禁できないお仕事とかで、
うん、結構声を、ね、
声をわって出すのが続いちゃったんで、もしかしたら聞き苦しいところがちょっとあるかもしれませんけど、
うん、
無事に
僕はもう大丈夫です、
そりゃそうだよお前のさ、
うん、
あのゴッドタンもう、うん、この間ちょうどオンエアされて、
うんうんう
ん、たくさん僕らの分を使っておいていただいてありがたいんですけど、
うん、
ユニバースの川瀬名人と僕らバチバチやり合うみたいなのあったんですけど、
うんうん、
まあ、僕は結構わーって言ってちょっとボソッと言ったお前のセリフも使われてたんですよ、まあ
ね、
確かにね、その時のツイッターの反応見てたら、
うん、
あの河本さんちゃんと喋ってる、河本さん喋ってる、すごい河本さんちゃんと久しぶりにテレビで声聞いた、すごいとか、お前が喋ったことに対する賛辞の声がもうすごくて、どういうハードルでやってんだよこいつと思って 甘やかすな、もう。なんで喋ってだけで OK なんだよ。
面白いことも何も
言ってないのに、ただ喋っただけで。なんでこいつ、めっちゃムカついてきて、そう思ったら、なんか僕の怖ーってやったのとかも別に大して反応もなく、
ああそう、
腹立つわなんでねちょっと多分声、まあちょっともしかしたら聞く
でしょ。いやいや、まあそんなですよ、
大丈夫か、うん、そうそう、そんなすぎるのも良くないなと思って。
いやそんなすぎんでええよ。もうだってお前単独とかで実証されとるわけですよお前の喉はちぎれんっていうこと
を、ね、いやちぎれるはずで、確かにね、
うん、もう別に僕は何とも思わなかったですよ。
後半からもうわざとらしく喉飴舐めてましたからね、なんか心配されたすぎて、
嘘のようにね
そんな舐めねえだろっていうぐらいね、でも皆さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでブチラジの方もよろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドの
ブチラジ。
今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通歌のコーナー、普通のお便りを紹介していくコーナーです。
はい、ジラジネーム西津の四天王ナギト。
おお、来てくれてましたね。
井口さん、河本さん、スタッフの皆様こんにちは。
はい、
先日井口さんの10時間トークライブに行かせていただきました。
おー、ありがとうございました。
投資券を買ったので僕が最後まで持つか心配でしたが、うん、ゲストの方が全員キャラが違う感じで少しも飽きることなく楽しめました、
うん、やっぱ投資券を買った人はみんなこの持つかなっていう心配、自分がね、
自分がね、
だけどやっぱゲストがいたからね、楽しくやってくれましたよ。
うん、井口さんも最後まで少しも疲れを見せず、これなら毎週10時間トークライブを開催できるんではないかと思ってしまいました。
できるわけねえだろ。
ぜひ第3弾は小宮さんやキングカズを呼んでほしいです
いやでも、ね、
よろしくお願いします。
本当にその、まあ、キングカズはさておき、そういうのも今度こう毎月やっていこうかなと思って、やっぱスノーマル先生とかとお話すると刺激的な話がたくさんあるじゃないですか、うん、
感動したよ。
いや本当にためになることとか、うん、あのいろんなことをこう話してくれるんで、
も
う
興味深すぎるもん。
そうそう、あの人が興味深い話がね、
話、
そう、それこそ21歳で連載スタートしてとか、ジャンプはこういうシステムでとか、うん、ああいう質問何言っても答えてくださるじゃないですか、
うん、
昔ジャンプでそれ正月に作者の顔出てる表紙ありましたよねとか、あれ何だったんですかと聞いても、そうそうなんだよみたいなね、その裏話とか全部話してくれたんで、
ね、
ちょっとそういうサッカー界の方とかも呼んでいろいろやりたいはやりたいですね、
う
ん、
そうですね、うん、うちらじネームゾウさん、
はい、
ウエストランドの皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
10時間ライブちょっとつ猛進2お疲れ様でした。
ありがとうございました。
K プロ小島さんが、うん、今年は成長してるよね相槌がうまく打てるようになったとおっしゃっていたことが非常に印象的です。
これもそうなんです。さっきのゴッドタンの話じゃないけど、うん、K-PRO さんって我々がねお世話になってるライブ主催団体の代表の小島さん、テレビとかもちょくちょく出てますけど、
すね、
小島さんにも来ていただいて忙しい中、
うん、
出ていただいて、ね、いろいろ話した中、いや成長したよね、ふとし君も。だって相槌とかできるもんとか言って、そのなんか、うん、どういうハードルなんだマジでこいつと思って
ね。昔はできてなかったんでしょうね。
今もだしね、それ言うならね、うん、
邪魔もするしな
でも褒めてましたよ小島さんは。
ねえ、また久しぶりに井口様のメインのライブに伺ったのですが、ゲストがソルジャーというたびにソルジャーって言うなと激高されている姿が本当に異様だなと感じました。そこまで怒らなくても
確かにね、なんか何なんでしょうね、この空間以外のソルジャーの恥ずかしさったらないです
よね。ないんだよな、
その屋敷以外での、
うん、
絶対隠しますからね、そう呼んでること、呼ばれてることもね、
うん、
誰よりも僕らが隠し、誰よりも僕らがサイレントソルジャーですからね
一番恥ずかしい
と思って一番隠してますからね。もう一ちゃん行きましょうか。
はい、ブチラジネーム小葉弘。
はい、
こんにちは。先日井口さんの10時間トークライブに行かせていただきました。
あ、ありがとうございます。みんな
一つ気になったのが、会場の10分前くらいにロフトに着いたんですが、
うん、
その時エレベーターから井口さんが降りてきてきました。
うん、
会場待ちのお客さんは数名いたので、主役登場でワーキャーで囲まれちゃうのかなと遠巻きに見ていましたが、一、うん、人の女性からプレゼントをもらっていましたが、他の方々はこれは大人の対応なのか特に触れず、
そうなんだよ、
変な気まずい空間になっていました。
そうそうそうそうそうそう。
井口さんは数分うろついてエレベーターに、うちらじの出待ちを聞いた後だったので、うん、エレベーターに乗る井口さんの背中が泣いているような、
うん、
本当にソルジャーは古風な方が多いんだなと実感しました。
違うんだよ。
今度は私も勇気を出して声をかけたいなと思いましたが、もう少し時間をください。
いやこれね、あの一部二部三部に分かれてて、
うん、
ツイッターとか見てるとそうだし、一部だけ行きますとか、
うん、
一部二部だけ行きますとか、
まあしょうがないね、
っていう人がいるから、うん、それ遠方から来てる方とかもいると思って、僕わざわざ一部ごとに上に行って、うん、もしそういう人がいたらちゃんとその出待ちをね、
うん、
期待してる人がいたらと思って、
うん、
行ったの休憩中に慌てて行ったら、うん、マジで全員ガン無視なんだよ。
だから一部で終わって行ってて、二部待ちの人がいる。
そう、ただ二部行きますみたいになって、そのプレゼント一人くれた方も、うん、多分投資券でいたんですけど、もう無理くり僕がその 空気が耐えられなくて
今出せ
あの強奪してその今出せ終演後にフルセットを強奪してマジで、帰りますよいいんですかとか言っても本当にあの出待ちね一部だけの人とか言って、うん、歌舞伎町で一人で一部だけの人今いますよって言ってもみんな本当にその大丈夫ですとかも言わないんだよみんな無視、うん言って、帰りますよって言って帰って、うん、エレベーターに入ってく背中を日中の四天王凪とか激写してツイッターに上げやがってめちゃくちゃ寂しい背中
みんなでいじめたんだ
でもみんなそうそうソルジャーみんなでいじめられて、どうなってんだとで3部終わってこれはいるだろうと思って
行ったらまあね終わりですから
まあさすがに何人かいたんですけど、うん、その意外とそのあ、まあ、たくさんいてどうもどうもって言ったら、うん、あ違いますみたいな、うん、その A マッソさん待ってるんですけどみたいなああまあ、そういうのもあるかと思ってたら、うん、私はそのゾフィーの上田さんをみたいになって
あ出た
ゾフィーなんか出る予定もなかったのに、うん、まあ近くでライブやったから来てくれたんだけど、うんうん、それをどう駆けつけてか
すごいな、ま
あ、そっちの出待ちの方が多くてブチギレ、まあまあ、ブチギレ結局
ブチギレんな
下帰ってゾフィーの上田さんにブチギレ
ブチギレんなよ
調子に乗んなって言っておきました
ええだろ乗っても
めっちゃキレてキングオブコント行ったからって調子に乗んな
さいすごいすご
いいやでも1部と2部の間と2部と3部の間の出待ちはマジでみんな無視だったら声かけてくれりゃいいのに
いじめたんですね
やめろよ本当にその集団のやつはね以上ふつおたのコーナーでした続いてはそんなことあります僕の口癖でもあるそんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらってます、
はい
行きましょうかぶち出しネームマグロのおまたサブローもう一個一個笑けるからキリがないんですけどね先日清掃のバイト中におじさん清掃員が上司から新たな仕事を依頼された途端もう二度と来ないと言い放って帰りましたそして次の日何食わぬ顔で出勤してきましたそんなことあります
そんなことありますだろマジで
開発くんっていう芸人がいて、
はいはいはい、
開発くんが猫にするの舘野さんとかモグライダーのともしげさんがやってるカラオケでバイト始めて、
うんうんうんうん、
そのあいつ雇わない方がいいよってなったけど舘野さんがいや開発が面白いから雇いましょうって雇ったら、
うんうん、
初日で開発くんがそう作業しながらふぅ初日でこれかって言って最終的に最終的に辞めて開発くんって言うかね芸人ね、うん、次違うバイト始めたらしくてでそのしばらくって開発くなってそれやめて新しく始めたバイトどうなったのって言ったらあんなにやめてやりましたよだってあいつら作業しか教えないんですもんいやバイトって大体そうだろうマジで
なんで人生の何たるかを教わろう
そうそうそうなんだよなで開発くん思い出しましたちょっと今のはね
いや
ぶちらすげえだろその話もぶちらじネームお豆腐屋さんのラッパ井口さん河本さんこんにちは
じゃあ
母がこの前ほらこの間テレビで猫おじさんがさと話しかけてきました猫おじさんと思い何のことか聞いたらあれだよあれ爆笑問題の田中と言われましたそんなことあります、
は
あ、田中さん猫おじさんって呼ばれてるんですか世間的には
そんなイメージもないけどな
でもやっぱ猫好きまあ爆問学園とかでもやったりしてるってい
うのはねそうかそれか
意外と知ってる
んですよね今だったらそれか
ぶち出しネーム高熱費こいつも腹立つな腰パンして荻窪の教会通りを自転車で走っていたら数日後愚痴出しで愚痴られましたそんなことあります嘘つけよお前絶対違うだろ
違うんかな
絶対違うよ
違うか
腰パンしてるやつ腰パンの自覚ねえもん
うんケツが出てる
僕が見た腰パンのやつが高熱費てつけるようなやつが絶対なかったもん
絶対ないと思うそれはないな
ふざけんなこのコーナーふざけるやつが多くなってきたんだよなんか
終わりの影が見えて
る愚痴出しネームベビタン井口さん、河本さん、こんにちは。
はい、じゃあ
以前いただいたブチラジステッカーを自転車の後輪のところに防犯登録シールのように貼っているのですが先日イヤホン着用走行で警察の方に止められ、
うん、
防犯登録シールを確認しますねとブチラジシールを見られました、
うん、
防犯登録シールは家にあるし人生終わったなと思っていたその時警察の方がこれブチラジステッカーですよね僕も持ってますと言ってきました、地元の警察官がソルジャーだなんてなんかショックでしたそんなことあります本当かこれもうあんまりこういうのご法度だろうけど、うん、僕ら疑うっていうのありますから
ねそうなんだよなな
んかさ
やったらいけんのんだと思うねこういうことはな
そうそう普通メールなんて全部受け入れてすげーって言わなきゃいけないけど、うん、そんなわけないってやっぱちょっとまだ思うんだよな
大嘘つくやつおるけんなマジで
これ僕らとソルジャーってやっぱバチバチの関係じゃないですかその関係
はなんでか知らんけどな
何も信用し合ってないというか、うん、いや確かに能町さんが聞いてくださってたりとか、うん、それこそね、うん、ジャンプで今連載してる作家の方で、
うん、あそう聞いた
中浜先生っていうね、うんその最後の巻末の コメントのところにいつもウエストランドのブチラジかっこブチラジを YouTube で見てますっていうちゃんとした表記で書いてくださってね、ブチラジのこともだ、だんだんこのブチラジを聞いてることが恥ずかしくないような風潮というか、そのなんていうんですか、権威ある方というか、立派な方が聞いてくださっててだんだん堂々と言えるようになってきたとはいえ、
とはいえ、ね、
そんなにあるとは思えないんだよな、それほどの再生数とかでもないし、その
これ嘘か本当か送ってきても
ベビータン、
うん、ベビータン
本当だったら T シャツあげる、
あ、そうしよう、
うん、本当だったら T シャツ
T シャツの一部など
ういうことだよそのディアゴスティーニ的にあげてるわけじゃないからいらねえだろ、ベビータンちょっと気になるよね、
ね
え、本当だったら素晴らしい、
すごいね、
ブチラジネームしがない坊主、
はい、
お笑いが好きでウエストランドが嫌いな友達にソルジャーであることをカミングアウトしたら、分かってたよ、気づいてないと思うけどソルジャー臭プンプンするからラフレクラン見なさいと言われましたそんなことあります、ね、これありそうだな、
これはありそう、
これはリアルこれはリアルにあるだろうな、
やっぱラフレクラン綺麗ですからね、
綺麗ですからね、うん、皆さんもラフレクランのね、
いいニュース、
いいニュースしますからね、
ラフレクランだけに
しょうもねー、一気に
台無しにしたな、
台無しにする、なんか突き進むなと思ったけど言いたかったんだろうな
言いたかっただけです、
以上そんなことありますのコーナーでした。続いてはののしり先生、ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でののしることでその失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。ちょっとだけいきましょうか、
はい、ブチラジネーム市役所工事、
いや、まあ、
久しぶりじゃないですか、
腹立つな全員もう
河本さん、スタッフの皆さん、目だけつぶらで逆に気持ち悪いさん、おはようございます。
なんでよ、誰のこと言ってんだよ、目だけつぶらで逆に気持ち悪いさんって、なんでよ、そんなに悪口言うなら警鐘つけんな、呼び捨てにしろ、
あと1時間で仕事なのですが、
いつ打ってんだよ仕事の直前にメールを打つな、
今日という今日は絶対に起き上がりたくありません、
なんなんだよそれ、行け今すぐ起き上がって仕事に、
布団というエデンに体をずっと委ねていたいです、
いいように言うな、何でもねえだ、ただの二度寝だろそんなの、
この快楽を邪魔する仕事が憎いです、
いやマジでとんでもないことになるぞ、開発くんじゃないかよこいつ、開発くんだろ市役所工事って開発くんだろこれ、
違うよ
絶対に、
こんなうまいこと言わんよ
開発くんはな、うん、
自分ではどうしようもないので今私を罵ってまず起き上がらせてください、
何度も言うけど今言ったってしょうがねえんだよ俺送ってる時とこれを撮ってる時と配信のタイミングのラグもあるし、お前が見る時もどうせ違うんだろうから、毎回じゃあ起きる前にアラームでこれかけとけ、起きろ
とりあえず仰向けからうつ伏せにはなりました、
知らねえよもうどうでもいいわ、起きろ、よしこれを何度もなんかここだけ繰り返す
よ、ここの部分だけね、
自分でうまくそれは設定しろよ、こっちは知らないよ、切り取ってやれよ、編集していいから、
ブチラジネーム
フリー素材で使っていいよ、今のところフリー素材で使っていいから
切り取ってね、
切り取って使えや、
ブチラジネーム幸先悪いいじ、
うん、こいつもいたな、
加納さん、村上さん、アイアム野田クリスタルさん、大河原さん、和田さん、こんばんは
アイアム野田クリスタルじゃないんだよ、そのぐちゃっとすんな、一個にしろ、A マストと鬼ヶ島さんだけにするのはいいけど、野田クリスタルさん別だからマジカルラブリーだからアイアム野田ね、あいつは、うん、あのハゲのやつはハゲの先輩はアイアム野田ね、
ハゲのやつっていう、
先輩ね、お世話になってる先輩、
僕は4月から新社会人として働き始めたのですが、うん、仕事をするということに向いてないみたいです、
だからみんなそれ辛いもんなんで、仕事なんて楽しく、うわこの仕事最高ってやってるやつは逆に何の成果も上げられないようなやつなんだよ、楽しいもんじゃねえんだよ仕事なんて、
う
ん、楽しみのために苦しい仕事をするんだろうが、
全然やる気も向上心もありませんし、今すぐにでも辞めたい気分ですが、僕には辞める勇気すらありません、
いいよそれで続けりゃいいよ、勇気ねえやつの勝ちなんだから、逆に仕事辞める勇気なんかないやつの勝ちの時もあるよそれだったら、
うん、そう考えると仕事を簡単に辞められる下のパートのソルジャーは上司に怒られても決して暴力に訴えずかといって屈することなく自分の信念を貫いてやめる、その戦い方はソルジャーというよりまさにガンジーだと思う、
なきゃね、あがめんな、下のパートのソルジャーあがめんな、お前らもうちょっと本当に
ダメだ、
頑張れよその下のパートの、こいつもすぐ直に下のパート行くわけだからな、結局なんでそのダメな言い訳としてブチラジを聞くんだよ、仕事を辞める原因にするためにブチラジを聞くな、まず
井口さん、こんな僕を罵して上司の正論に反省することなく勇気を持って仕事を辞められるガンジーにしてください、
ガンジーなんかなんねえわ、怖えんだよこいつ、暴力を振り、暴力感
暴力なんで訴えようとすんだよ
ふざけんな、絶対やめろ
怖えわ、
なんでね、いろんな人が聞いてくれてんだからそのね、はい、立派な人になれるようにやってくださいね、
ね、
お願いします、以上、ののしり先生のコーナーでした。さあ、ブチラジは YouTube と Podcast で配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名を忘れずに書いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
そして告知です。 10月13日金曜日爆笑問題ビズタイタンシネマライブ、はい、こちらがですね、19時半からございまして、今回から新たに札幌が増えましたね。札幌シネマフロンティアが上映館として追加になりましたんで、
北の大地、
そうですね、北海道の方 ね、まあ、北海道ちょっと広いですけど、うん、ぜひねちょっと札幌に集まっていただいて、
リョータ出れりゃええのにな。
シティホテルのリョータ、ね、
シティホテルは
北海道出身ですからね、リョータはね、うん、なんで出るかもしれませんが、そこも注目しておいてください、うん、トークライブ来てくださった方々もありがとうございました。
ありがとうございました。
あと M1 1回戦受かりましたんで、また引き続き頑張っていきますんで応援よろしくお願いします、はい、します、ウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週さよなら。
ありがとうございました。